それでは今朝は神の子のアイデンティティにと題して小金井牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙4章1節から11節です。新約聖書ガラテヤ人への手紙4章1節から11節です。ところが相続人というものは全財産の持ち主なのに、子供のうちは奴隷と少しも違わず、父の定めた日までは後見人や管理者の下にあります。私たちもそれと同じで、まだ小さかった時にはこの世の幼稚な教えの下に奴隷となっていました。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を遣わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものをあがない出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。しかし神を知らなかった当時、あなた方は本来は神でない神々の奴隷でした。ところが今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうしてあの無力無価値の幼稚な教えに逆戻りして再び新たにその奴隷になろうとするのですか。あなた方は各種の人、月と季節と年とを守っています。あなた方のために私の労したことは無駄だったのではないかと、私はあなた方のことを案じています。
皆さん改めておはようございます先週に引き続き神のこのアイデンティティという題で同じ箇所を開きました。アイデンティティというのは自分が何者であるのか、どういう存在であるのかということを、自分がどう理解しているか、自分なりに分かっていること、それがアイデンティティであると、先週ですね、そのことについて見てまいりました。私たち、ここにいらっしゃる方は全員と言っていいんでしょうか、日本人で、日本人のアイデンティティがあります。それがですね、この外に、海外に行ったときに、違うアイデンティティを持った人たちと接するときにですね、初めて自分はこの本当に日本人としているんだなということを改めて認識するというようなことがあるんではないかと思うんです。日頃はそんなに意識するようなことではないんですが、この自分が何者であるのかということ、それが自分なりに分かってくる。イエス様と出会う前は、私たちは自分のやりたいように、生きたいように生きていました。しかしですね、イエス様と出会った後、この清いお方が私たちのうちに住んだ、その住んでからはですね、何かが変わっていくわけです。自分の考えていた、自分が大切と思っていた事柄がですね、この清いお方が自分のうちに住まわれると、その自分の大切だと思っていたことが変わっていく。そして神の子としてのアイデンティティというものがその中でですね、作られていく。以前は祈って物事を決めるなんていうことはですね、したことがなかった。 自分がこうしたい、あるいはこれが正しいと思えばそれにのっとって、まあ、そのことをしてきた、まあ、自分を信じてというんでしょうか。神様の前に自分自身を顧みるとか、そんな生活は、まあ、全くなかった。まあ、そのような人がですね、ひとたびこのイエス様というお方、また聖書の言葉に出会っていくときに、神様がおられる、この天地を作られた方がおられるんだということを知り、そして信じ、そこに軸足を置き、そしてそのお方をお迎えしたときに、清い御霊が私たちのうちに住まわれたときにですね、私たちはこのお方と共に歩むものとされ、そして同時にそれはですね、神の子としての歩みが始まったというふうにも言えると思うんです。神様と天のお父様との関係が回復した。天のお父さんとまた子供としての関係です。その関係が回復して、新しくされた人は、神の子としてのアイデンティティ、自分が何者であるのかということが、こう少しずつですね、分かって、くるんだと。まあ、そんな話を先週、同じ箇所を開いていたしました。それまでは自分が欲するところに生きてきた。それは、自分自身を満足させる生き方というにも言えると思います。私が喜ぶこと。それを選び取ってきた。自分を楽します。自分を喜ばす。まあ、いろんな内容がですね、その中にはあると思います。聖書の言葉を借りればですね、肉を喜ばすというんでしょうか。御霊、清い魂、この神様を喜ばすものではなくて、肉を喜ばす。自分自身を喜ばす。これはですね、限りなく自己中心につながっています。自分を喜ばすためには、嘘をついても、人を押しのけても、欲しいものを手にする。そうしないと満足しない。まあ、小さい時に、このおやつ、兄弟で分けて食べなさいねとお母さんに言いつけられて。けれども、食べたいから、分けたくないから、そのおやつをですね、自分で、まあ、独り占めしてしまった。まあ、それで後でお母さんに叱られるというような経験は、まあ、多くの人が、まあ、あるんではないかと思います。お母さんに叱られて終わる程度であれば、まあいいですけれども、その延長線上にはですね、同じこの性質が持つものが大人になっていくときに、自分が欲しいもの、すなわちそれを手にしたら自分が喜ぶというものは、もっとことと次第は大きくなっていきます。物欲だけではない、ものが欲しい。その物欲だけではなく、あるときは支配欲だったりですね。人を支配するようにして自分が満足する。あるいは名声、名誉を得て自分が満足する。あるいはですね、何か自分が気に食わないことがあって、そしてそれに対して仕打ちをしたり、中傷したりする。そして自分のこの何か不満だった思いを満足させる。これも自分を喜ばす、満足させるような、まあ、行為ではないかと思います。まあ、前回はですね、ザーカイの話をしました。自分の思いを満たすため、また自分の思いを晴らすためにしてきたことが、逆にそれが積み重なっていって結局は自分の心を苦しめていった。何重ものこの鎧をですね、かぶって自分自身を覆って、果たして自分はこれでいいんだろうかと、間違った方向に来てしまったんではないだろうか、どうにかして方向転換したい、そんなザーカイがあの一軸上の木に登ってイエス様を一目見れば何かが変わるんではないか、乾くような思いでですね、出て行って、 そしてイエス様を見つめた。ところがそんな自分のところにイエス様の方から来てくださった。名を呼んで、ザーカイ、私はあなたの家に泊まることにしているよと。イエス様をザーカイはこの時心にお迎えしました。その時に重い鎧がですね、すっぽりと落ちて、ザーカイは今までと180度変わった生活、180度、変えられたんです。悔い改めて新しくなりました。イエス様と出会った時、イエス様を心にお迎えした時に、この新しい命がザーカイの人生を捉えて、ザーカイの在り方を変えていきました。開いたこの心の扉からですね、イエス様が入ってくださった。同時に神様の愛がザーカイのうちにですね、一気に自分の中に流れ込んできて、その愛がですね、人生観を変えてしまった。今まで自分が喜ばしいと思っていたことが価値のないものになっていた。物事の考え方、捉え方が変わってしまった。これは同時にザーカイのうちに起こったことは、神の子となった。神の子とされたザーカイの歩みがここから始まっていきました。神様にこの背を向けていたものがですね、向きを変えて、神様との関係、天のお父様との関係が回復するというのは、神様が良いお方であるということ、良いものとして私たち一人一人を作ってくれたんだという、本当の失われていた自分の姿を、取り戻すようなものです。そんな話を先週いたしました。悔い改めるというのはですね、向きを変える。向きが変えれば見える景色も変わる。今までは光に背を向けていたので見えなかったものが、神という光のもとに目を向けて歩むときに景色が変わっていく。それは素晴らしい。いろんなことがあっても、感じ方も捉え方も変わって素晴らしいものであります。子供としてのそのような立場を得たものがですね、再び縛られるような環境に自ら逆戻りしてしまう、そんなことが皆さんのうちにないでしょうか。今朝このガラティアの4章はですね、ガラティアの人々にパウロが書き送った手紙です。この当時、神の子となったその恵みの中で生きることから外れてしまうような状況がですね、このガラティアの教会の中にあったんです。前進するつもりで逆戻りしてしまっている。相続人であるのに奴隷のままだ。身分が変われば生活様式も変わるはずです。それ相応になっていく。豊かな父親の子供とされたのに、その生活の在り方が貧しいままであるならば、残念なことです。自分が何者であるのかというアイデンティティというものが確立されていないことになります。パウロはですね、このことについて当時の習慣を引き合いに出して説明したんですね。4章の1節から3節を見たいと思います。ところが相続人というものは全財産の持ち主なのに、子供のうちは奴隷と少しも違わず、父の定めた日までは後見人や管理者の下にあります。私たちもそれと同じで、まだ小さかった時には この世の幼稚な教えの下に奴隷となっていました、まあ、当時ローマのこの法によればですね、相続人である子供が14歳になるまでは父親の定めた後見人の下に置かれたそうです。そして財産の管理という面ではですね、その我が子が25歳になるまでは管理者に一任されていた。相続人でありますが、しかしまだ未成年者、それは父の財産を相続する権利はすでにあるのだけれども、時期が達するまで父親が委託した管理者に今任されていたというんですね。これをパウロは引き合いに出して説明したんです。まあ、日本では20歳が成人、まあ、選挙権はですね18歳からになりましたが、成人は20歳です。それ20歳未満は未成年として法律に関わる行為を行うことはできない、できません。ですから同じようにですね、後見人を立てるそうです。もし、未成年、まあ、15歳16歳で、もしですね自分の親が亡くなってですね、その遺産が残されたとしたならば、その子供は遺産を相続する権利は持っていますが、未成年なのですぐには自分の自由にならないんですね。裁判所に後見人を決めてもらって20歳になるまでは待たなければならない、まあ、自分の自由にはならない、まあ、そのようなことをですね、神様、パウロはですね、救われた、神の子とされた者と、その相続人として権利を持っている者と、その未成年者、まあ、それは奴隷の世と同じような扱いだったとありますが、そのことについてですね、神の子としての歩みというのはこういうものだよということを人々に語って送ったんです。第一番目は、未成年者から相続人へ、未成年者から相続人。相続人というものは父親の全財産の持ち主なのに、未成年のうちはその家の奴隷と少しも違わず、父の定めた日までは後見人や管理人の管理の下に置かれているという規制が、まあ、あったわけです。実際に財産を手にできていない、時が来たらそれを自分のものになるけれども、まだ満ちていない時には財産を手にできていないと同じように、私たちもですね、同様にイエス様を知らないこの未成年の時代がありました。それは幼稚な教えのもとに奴隷のように服従していたようなものだったと書いてるんですね。神ではないお方を神のように信頼を寄せていた。まあ、どんなものがあるかなと、皆さん心当たりもあるものはあるでしょうか。神でないお方を神のようにして心を寄せていた、幼稚な教えに奴隷のように、まあ、貸し付いていた時代が あったというんですね。まあ、風土的に見れば反神論というものが、まあ、挙げられると思います。みなぎる神様がどこにもおられる、山の神様、海の神様、月や星や太陽、被造物が神になる、悪いことが、災いが起こらないようにしめ縄をしてですね、祀って、そして拝む、恐れを刷り込まれて従うという、こういう関係性、ここにはですね、愛の通う関係はありません。しかし多くの人はそのもとに、まあ、奴隷のように貸し付いてるっていうんです。心の通うようなものはなくてですね、義務だけ果たすという一方通行的なものです。 私たちの心の内がどうあるかということは全く関係ない、全く意に介さない、形だけ、外側だけ従っていれば、やることやってればいいという関係、それを最も大切なものとして神のように拠り所にしていると、そのような中に、多くの人が置かれているんではないかと思います。またですね、占いですとか、この迷信ですとか、風水というんでしょうか、そういったものに心縛られて、そのようなものにが神様への上の位置に来てですね、災いがないように、幸せになれるように、お金が入るようにと、そういうことにこだわって心が縛られていく。私たちのこの天のお父様は、そのような私たちを心を縛ってですね、自分に従わせるようなお方ではないんです。私たち一人一人を作られたお方は良い計画を持ってくださっている。あなた方に与えたのは災いではなく平安、そこには良い計画を私は立てているんだ、そんなふうに心配する必要はないんだ。何よりもですね、神の一人子イエス様を犠牲にしてまで私たちを救おうとされたほどに、私たちを大切に愛してくださっている良いお方です。当時この幼稚な教えというのは、パウロがあえてですね、厳しくそのような表現しましたが、これは律法に縛られている人々のこと、そのことを指していたようです。このイエス様が来られて、その律法を全うされた方が来られて、恵みによって救われたのに、もう一度あのしなければならないという行いの中に、救われた人たちを、引きずり込もうという教えが、この時代、このガラテのところにあったわけです、律法というのは神様の基準でありました。これを守るということがユダヤ社会では長い間重視されてきたんです。大切にされてきました。それはとても大事なことです。人々がそれを窮屈に感じたとしてもですね、実はこの律法はとても分かりやすいものでありました。黒か白かはっきりしてるんですね。善か悪かはっきりしてるんですね。グレーがない。だから人々にとっては分かりやすい。戒めを守り行いさえすれば良いということです。ところがパウロはここで、この律法を慈悲通り守る生き方というのは、小さな子供が親に命じられたことに服従するのと同じ未熟なもののあり方だと、このように言ったんですね。成熟したものというのは、愛の応答から自らが良いものを選び取ってすること、強いられてするのではなくて、喜んでするというのがですね、未熟と成熟の違いであるのではないかと思います。律法を守らなければならないから行う、従う、そのことにですね、躍起になっていた律法学者たちがイエス様の時代にいたんです。イエス様が安息日に病ある人を癒しました。その時にですね、それを律法学者たちは責めたんです。安息日は労働してはならないと、イエス様はその時言いました。自分の息子や牛が井戸に落ちたのに、安息日だからといってすぐに引き上げてやらないような、やらないものがあなた方のうちにいるでしょうかと、彼らは答えることができなかった。その日は安息日だから、労働してはいけないから、助け出してはいけない、そんな馬鹿げたことがありますか、 あなた方は律法をどのように読んでいるのですか。もう一度考えてごらんなさいと、まあ、指摘したんですね。律法を守る、死守することに生きてきた者たちの中で、イエス様は、私こそがこの律法を全うする、完了する神の子であるんだということをですね、あらゆるところで示しました。そして、律法の意味する本来、あるべき姿というものを、イエス様は説いていきました。そこに込められていた神様の深い身思い、イエス様ご自身がですね、その律法を全うするものであるということは、すなわちそれは限りなく愛に結び合わされていることなんだということ、それは汲み取れない、そのことを汲み取れない、ただ守ることだけに躍起になって、そのことを要求し教えていた律法学者たち、イエス様はこのご自分がこの律法を全うする神の御子であるんだということをですね、示してこの真髄を解き明かしていきました。これに対して律法学者たちは、自分たちが重要視してきた守れと教えてきた事柄をイエス様が覆すものであるとして、このイエス様を亡き者、十字架につける、殺そうとしたわけです。イエス様がここで教えたかったのは神の愛、そしてその神の愛への応答、その時が来たんだということ、あなた方は奴隷のようにその幼稚の教えの中にあったけれども、今相続人が相続できる時が来たんだということを民にですね、示そうとなさっておられました。まあ、話が少しそれますけれども、まあ、最初の人、アダムとエバがですね、取って食べてはならないという木の実がありました。善悪を知る知識の実。食べたら必ず死ぬと言われたこの木の実から、結局ですね、結果的にはこのサタンの誘惑に負けて、二人は、まあ、食べてしまいます。そして目が開かれてですね、そして本当に死んだんですね。神と自分との関係が断絶されてしまった。あの善悪の木の実について、神様はご自分が作った人に対して、愛の応答というものを求めていたんではないだろうかと、まあ、思うんですね。その愛の応答というのは、食べてはならないという神の契約を守り続けること。しかしそれは決してですね、機械的なことではなかった。小さな子供がお母さんに言われたからダメだと言って、そのように従うような機械的なことではなく、この木の前を通るたびにですね、二人は神様の言葉をいつも思い出して、心に留めてやり過ごした。ああ、この実は神様取って食べてはならないと言ったね。そうだね。私たちにはもっと素晴らしい実が他にもあるじゃないか。他のどの木からも取って食べてよいと言われたんです。その豊かさの中で、その神様が置かれた愛の中でですね、この作られた人は生きていました。そしてその愛の中にとどまり続けていました。この善悪の知識の木の実をいつもやり過ごす中でですね、その先には命の木の実もあったんです。その命の木の実は永遠に生きる。それを食べた者は永遠に生きるものでした。いつかこの実にたどり着く。罪という神様との関係が断たれることなく、この命の木の実を取って食べる。神と共にあって、 永遠に生きる世界、神様はそれを用意されていたけれども、この身にたどり着くことができなかった。神様は人の自由意志をですね、最後まで尊重されました。自由意志を持って神であるお方に応答していく、これは成熟した人に対する扱いではないでしょうか。神様はいつもそのようにして私たちを扱ってくださっています。愛することを選び取るようになる、それはですね、天のお父さんをお父ちゃんと慕って、その懐に飛び込むような信頼関係です。第2番目は、アバ父と呼べる特権。アバ父と呼べる特権、4節から7節を読みたいと思います。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものをあがない出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ。御子の御霊を私たちの心に使わしてくださいました。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。定めの日が来たとあります。これは律法を完成させる神の御子イエス様の誕生です。イエス様がどのように送られたのかということがこの後ですね、続いて書いています。女から生まれた、処女マリアから生まれる、そして律法の下に置かれた、人と同じようなこの律法の制約の中で全うするためにイエス様は人としてお生まれくださり、律法を全うされました。そしてイエス様が来られた目的と結果がですね、五節に書いています。律法の下にあるものをあがない出すためにイエス様は十字架の死をその身に受けてくださいました。律法の下にあるものをあがない出すために、相続人が相続できるそのようにイエス様は十字架の死をその身に受けてくださった。同じガラテヤ書の3章13節にはですね、こうあるんです。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。呪われたものとなって十字架にかかって、私たちを律法の呪いから贖い出してくれた。まあ、律法の呪いと書いていますが、この律法は私たち人間をですね、人を罪に定めるものであったわけです。神様の基準ですから、それが私たちに突きつけられるときに、私たちがそこから照らし出されるもの、私たちが浮き彫りにされるものはですね、あなたは罪人だと、その神の基準とされた律法、それは生まれながらの人間の現状に苦しむ私たちです。そのようなところからイエス様は私たちをあがない出してくれた。第2コリントの5章21節にはこうあります。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。イエス様のあがないの死によって律法の呪いから解かれて、律法の支配というものにとどめが刺された。 もうこれは完了した。今はこれはあなた方を責めるものではなく、すべては私が十字架でそれをあがなったゆえに、あなたはこの財産を手にする相続人として今置かれているんだと。ローマの十章四節にはですね、キリストが律法を終わらせたので信じる人は皆義と認められるのですとあります。その結果ですね、私たちは子としての身分を受けるようになったんだ。イエス様が処女マリアから生まれて完全な人間性を取られたのは、御子を信じる人々に子供としての身分を与えるためでした。この子としての身分を受けることは、すなわち後見人や管理者の下から解放された、名実ともに相続人となって父の財産を相続したというふうに、言えるわけです。未成年の時代を終えて、あの幼稚な教えの奴隷のようになっていたその時代を終えて青年になったんだということを意味します。私たちは相続人の権利、そしてその相続をもうすでに受け取った、神の子供であるんですね。私たちが神の子であるゆえに、天のお父様は御霊を私たちにお与えくださいました。6節にこうあります。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ。御子の御霊を私たちの心に使わしてくださいました。聖霊によって私たちは天のお父様をアバ父、お父ちゃんと親しく呼ぶことができるようになった。目覚めたんですね。イエス様と共にあるこの御子の御霊が私たちと共に住んでくださって、私たちのうちにとどまってですね、失敗しても困った時もどんな時にもお父ちゃんと見捨てることがない、見放すことがない、天のお父さんがいるんだよということを呼び続けることができるように、この御霊は私たちを助けてくださる。呼び続けるというこの言葉はですね、詩編の中に出てくる神を求める祈り、詩編の中にはですね、主を呼び求める告白がいくつもありますが、それと同じ意味で使われています。お父ちゃんと親しみを持って呼ぶ関係はですね、思春期になった子供が親と全く心を通わすことがない交流を書いた会話、飯、金、風呂、必要なことだけを求める、心の交流を書いたような、そのようなですね、親を打ち出の小槌のように使う、そんな関係ではないんです。自分の必要があるときだけ言葉を発する、そのような機械的なものではないんですね。天のお父さん、家内安全、そして、健康で商売繁盛よろしくねと、そのように必要なことだけを投げかける一方通行ではなくて、天のお父さん、お父ちゃん、私は今日こんなことがありました、こんなことを思いました、こんなことに困っています、こんなことに悩んでいます。そのように自分の内側を知ってもらう。また、天のお父さんがどう思ってらっしゃるのか、どのように自分をこれから導こうとされているのか、またどんな思いでいらっしゃるのかを尋ねるという心の通う関係です。 まあ、ルールによって支配される奴隷というのは、失敗をもたらしたらもう全てが終わります。けれども親と子の関係はですね、何度失敗しようともその関係は続いていくんです。何のことはありません。部下が何か大きな失敗して上司がですね、もうクビにするというようなこととは違って、私たちは何度でも立ち上がり、そして何度でもやり直すことができるんです。時にこの神様から離れてですね、思いが外に向かって、そんな自分に責めを受けながらでも何度でもやり直すことができる。お父さんが問題や悩みのある時に励ましてくださる、助け起こして力を貸してくださるんですね。この天のお父さんが一緒にいるなら、私たちはもう何も恐れる必要がないんだ。そのことをいつも私たちのうちでですね、語り、教え、思い起こさせてくださる方が聖霊です。御子の御霊。この方がですね、私たちをアバ父、お父ちゃんと呼ぶ、そのようにいつも助けてくださる。神のことされたので、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。もう私たちはその御霊を受けてるんですね。子としての立場を明らかにしてくださるお方が私たちのうちで生き働いています。ロマ書の8章にはですね、このように書いています。14節からお読みします。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもありますと。あなた方は恵みによって救われた、その逆戻りをしてはならない。幼稚な教えのもとに自ら戻って、それにこだわって、そこに心を向けるものではあってはならないんだと。アバ父と呼ばれる神の御霊をもうすでに受けているから、子供としてのアイデンティティ、何者であるのかということをもう一度思い返しなさいと。私たちもですね、それを胸に留めていきたいと思います。3番目には、成人した者として生きる。まあ、すでにもう印字して、穴目、抜いてはいませんけれども、アウトライン、成人した者として生きる。まあ、言葉を変えれば、相続人として、生きるというふうにも言えると思います。成人した者は名実ともに全財産を相続したものです。私たちのクリスチャン生活はですね、そのようなものになっているでしょうか。まだ相続していないかのように生きている、そらの時がないでしょうか。もうイエス様であって全てを相続したんです。7節こうあります。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人ですと。イエス様はですね、この父と子の関係を例えで話されました。まあ、放蕩息子の話、皆さんよくご存知だと思います。父親から財産の分け分をですね、無理にもらって、自分の生きたいように生きると、家を後にして遠くの町に旅立ちました。その息子は行った先でですね、もらった財産を湯水のように使います。お 金があるときはたくさんの仲間に囲まれていたけれど、亡くなってしまうとみんな自分のもとを去っていってしまった。この息子は全部使い果たして一文無しになって、とうとうですね、豚の世話をして食べつなぐほどまで落ちぶれてしまったんです。誰一人、そんな状況の中にあって誰一人ですね、助けてくれる人がいませんでした。ある日、この息子は我に帰るんです。そして自分の父親を思い出します。僕のお父さんのもとには大勢の雇い人がいる、帰って雇い人の一人として雇ってもらおう、許してもらい、そして雇い人の一人として雇ってもらおう、そう思ってですね、決意して我が家に帰っていきます。懐かしい我が家が向こうに見えてきた。好き放題勝手に来て、財産を使い果たして落ちぶれてしまった自分はもう息子と呼ばれる資格がない。顔向けができない。これがこの息子のうちにあった、心にあったことでした。もう息子と呼ばれる資格はない、だから雇い人の一人にしてもらおう。ところがですね、この家に近づいていくと、向こうの方から走ってくる姿が見える。お父さん、遠くから走ってきて、彼を見つけて駆け寄ってですね、抱きついたって言うんです。口づけした。薄汚く汚れて、この家畜の匂いをプンプンさせるような自分をですね、うわー汚いからちょっと綺麗になったら、まあ握手でもしようかと言わなかったんです。汚いから近寄るな、そんな風に接しなかったんですね。汚く汚れて匂いをプンプンさせる自分をですね、抱きしめて、その汚れは当然お父さんにも、まあ、ついたはずです。そんなのお構いなしにこう抱きしめて、疲れ果ててボロボロになったその息子をですね、その心ごと抱きしめてくれた。その腕に抱えて、そして頭からつま先までですね、何度も何度も慈しみの眼差しを持って見てですね、よく帰ってきた、よく帰ってきたと、まあ、喜んで迎えました。ボロボロになって、もう自分は息子と呼ばれる資格はない、子供としての資格はないと思うような出来事や振る舞いや在り方、私たちにも時にやってくるんではないでしょうか。顔向けできない、でもですね、向きを変えて帰ってきたものに天のお父様は、息子よよく帰ってきたと迎えてくれるというんです。天のお父様は私たちが失敗しても、罪というものに苛まれても、また神様を裏切るような思いでですね、責めがあったとしても、どんなものでも立ち返るものを許して迎えてくださるお方です。けれどもそれは何でも受け入れるよという、放任で許すという無責任なものでは、無責任なものとは違います。厳しく諌められることもあります。我が子が悪に染まって、結果大切な我が子が傷ついたり痛むのを守るために厳しく責める、戒める、親というのはそのようなものではないでしょうか。常に関心を持っておられて、決して ほったらかしにしないんですね。私たちにもですね、天のお父様との関係がありながらも、困難や悩みや様々なことが、悲しみややってきます。理解できないこと。けれども、そこにはですね、今いつも天のお父様との関係が深く固く結ばれているんだということです。8節から、しかし神を知らなかった当時、あなた方は本来は神ではない神々の奴隷でした。ところが今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうしてあの無力、無価値の幼稚な教えに逆戻りして、再び新たにその奴隷になろうとするのですか。パウロはですね、ここで、今では神を知っているのに、いや、むしろ神に知られているのにと言い直しています。私たちは往々にして、神を知っている、神を信じている、神を信じないと、まあ、自分を主語にしてですね考えます。これは自分に主導権がある言い方です。けれども本当は神の側が私たちを知っている、知られているんだと。それなのにどうしてもう一度あなた方はその無価値な、価値のない教えに逆戻りするんですかと。同じガラテヤ書の3章の23節にからですね、こう書いています。信仰が現れる以前には、私たちは律法の監督の下に置かれ閉じ込められていましたが、それはやがて示される信仰が得られるためでした。こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。しかし信仰が現れた以上、私たちはもはや養育係の下にはいません。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。律法はですね、養育係だったってです。私たちを罪に定め、そしてその罪許さなければ、許されなければならない存在であるということをいつも照らし出しました。けれどもそのことを全うしてくださったお方、イエス様が来られたので、私たちの養育係はもう不要になった。天のお父様が子供としてくださった、そのことを教えてくれる御霊が私たちと共に住んでですね、私たちは名実ともに、神の子とされている。そのことを知って、そのことを信じて、そこに生き続けるだけでいいのだと。キリストイエスに対する信仰によって神の子供ですと。信仰が現れた、イエス様が現れた、私たちが神を知っているのではなく、神の方が私たちを知っている、時が満ちているのを待って、その時をもってイエス様現れてくださいました。まあ、子猫がですね、親猫のそばを、まあ、ちょこちょこと歩く、最近実家ですけれども、神奈川の家には小さな子猫がですね、家の周りをちょろちょろしてるんです。で、親猫が、まあ、いるんですね、そばで。まあ、だいぶこの間帰った時大きくなっていましたけれども、その子猫がまだ小さかった時、親猫はいつもですね、子猫の首根っこをくわえて、歩いていました。親といつも行くところは一緒、そして親がいつもですね、猫、この子猫をくわえてくれている。私たちもですね、そのようにして神に知られて、神様が私たちを離さず、共に私たちがどんな状況にあっても、私たちが子と呼ばれる資格がないと思っても、よく帰ってきた。あなたは私の子だと。私たちにいつもですね、そのように呼んでくださっています。大胆になって、 私は神の子であるという、その神様の懐の中にですね、子供としてのアイデンティティ、私は何者であるかということをしっかりとはっきりと受け取って歩んでいきたいと思います。第一ヨハネの4章7節、愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。第一テサロニケの5章10節を皆さんと一緒に読みたいと思います。最後のところにありますので一緒に読みましょう。はい。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。御言葉に応答してそれぞれ今祈りを捧げましょう。天のお父様、あなたが今私たちをあなたの子としてくださっていることを心から感謝いたします。私たちはイエス様を心にお迎えしたときに神の子とされ、そして御子の御霊が私たちと共に住み、アバ父お父ちゃんと呼ぶことのできるそのようなものとされました。時にあの放蕩息子のように自分のしたことについて悩み苦しみ、もう子と呼ばれる資格はないと思うような時がありますが、私たちが向きを変えてあなたのもとに帰る時、自分のいるべきところに帰る時、雇い人の一人にしてもらおうという思いとしてあなたの御前に帰るような時にも、あなたは汚れ切った疲れ切った私たちを抱きかかえて、我が子よよく帰ってきたと迎えてくださいます。そのようにして私たちは子としての立場をいただいています。無価値な幼稚なこの世の教え、それらに目が向く心が向くような時、そのところに子としての立場を置いて自ら奴隷のような歩みをするところから私たちをお守りください。そしてどうぞいつもあなたの懐に駆け込む、そのような信仰をいただいて歩んでいくことができるように一人一人をお支えください。ますますと私たちは神の子としてのアイデンティティがあなたと共にある歩みの中で育まれていきますように、またその絆が、その信頼が深く固く結ばれていきますように助けてください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。